それでは早速片倉さんを許したいと思います。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、それでは片倉さん、今日の話題どんな話題でしょうか。
はい、今ですね、私ちょっとね、ハマってることがありましてね、はい、まあ、この番組では多分話すの初めてじゃないかなと思うんですけど、はい、台湾の鳥の撮影っていうのがね、台湾の人すごい好きな人が多いんですよ。で、皆さん台湾の鳥ってね、どういうイメージかね、あんまりピンとこないと思うんですよね。で、非常にね、実は鳥の種類も多くてですね、珍しい鳥がたくさんいるんですよ。で、今日ちょっとその中の一つの話をしたいんですけども、台北市内でもですね、結構ちょっと緑が多いところに行けば、結構珍しい鳥がたくさんいるんですよね。
はい。
で、ただ鳥ってね、やっぱりなかなかレンズをすごい大きいね、長い望遠レンズ持ってなくちゃいけないとか、いろいろあるんですけど、ちょっとこう大きな公園に行けば、結構ね、いろんな鳥が見られるんですね。まあ、特に、まあ、この夏場っていうのは結構ね、四季を通じてそれぞれ鳥がいるんですけど、夏場ね、やっぱりね、結構鳥、面白い鳥がいっぱい来るんですよね。で、例えば台湾の渡り鳥の中に、東シナアジサシっていうね、ウミネコの仲間がいるんですよ。このね、東シナアジサシって実はこれ、台湾ではね、神話の鳥って言われてて、神話、神のお話ですよね、神話。神話の鳥って言われてて、これはどういう鳥かっていうと、ウミネコの仲間でね、渡り鳥なんですけど、一旦この種族が絶滅したとされてたんですよ。もう、個体の確認がされてなかった。で、これが、30年ぶりに、まあ、これ発見されて、一旦絶滅という認定を受けてた鳥が、実はまだいたという、存在が蘇った鳥なんですね。で、この鳥は台湾といっても、台湾本島には、ちょっと見られなくて、マソって、馬の祖先の祖って書いてマソって島があるんですけど、ここにだけ来るんですよ。で、ちょっと面白いんですけどね。この鳥はアジサシ、いわゆるその、ウミネコの集団の中にいるんですよ。で、もうそれこそ何十万羽っていうそのウミネコの中に混じってるんですよね。すごいたくさんこう、そのウミネコが集まる島があって、で、そこにこう船で近づいていってみんな撮影するんですけど、みんな似たような鳥なので、区別がつかないんですよ。で、どうするかっていうと、もうとにかく撮りまくって、家に帰ってパソコンで探すっていうね、変な具合なんですよ。で、どんな鳥かっていうと、その風貌がまた独特で、まあ、ウミネコって基本的に白い体にくちばしが黄色いですよね。で、ちょうどね、このアジサシっていうのは頭のあたりがちょうどね、この、ちょっと黒いんですよね、模様がね。で、しかもこの頭の部分がトサカのようにちょっと立ってるんですよ。だからなんかちょっと遠くから見ると、写真だけ見ると、なんか鳥のくせになんかこうパンクファッションみたいなね、ちょっと不思議な風貌をしていて、で、そのアジサシの中のそのくちばしの先っぽが少し黒いことが特色なんですよ。で、ずっと風貌は似てるんだけど、くちばしが全部黄色っていうのはたくさんいるんですよ。
はい。
だからその東シナアジサシっていうその神話の鳥って言われてる鳥は、そっくりな鳥はたくさんいるんだけど、このくちばしの前が黒いかどうかしか判断基準がないんですよね。だからもう、とにかくその、船で近づいて、その、ウミネコがたくさんやってくるその島に近づいて、とにかくみんなでシャッターを切りまくるんですよ。で、狙いをつけて撮ってもね、まあ、止まってる状態にいればね、望遠レンズでこう、一つ一つ探すことできるんですけど、結構ね、撮るのが難しいんですよね。
これ一緒に生息してるんですね。
そうなんですよ。だから、似た、そっくりな鳥がたくさんいるので、
はい、
その中に混じってるんですよね。で、これをね、やっぱりこう、この鳥だけを狙ってるカメラマンとかいるんですよ。で、非常に苦労してると思いますね、これね。で、なんで苦労するかっていうと、まずこれマソって島は暑いんですよ。
はい、
で、この時期だと、もう、本当に朝8時ぐらいで35度とかいっちゃいますから、もう日中の暑さって言ったらもうね、わかりますよね。
そうですね。
で、しかもこの船で行くんですけど、船がまだ揺れるんですよね。でも逆にね、その、こういう鳥を追いかけるカメラマンとかっていうのが、まあ、いわゆるプロのね、
はい、
撮影家はもちろんなんですけど、はい、結構ね、 普通の人もこれ見に来たりするんですよ。で、中にはね、イギリスとかから来たりする人もいて、台湾人じゃなくてね。
はい。
で、その私行った時ちょうどイギリスから来た人と一緒に知り合ったんですけど、なんかこれはもう結構世界で知られてる鳥だって言ってましたね。その神話の鳥って言われるぐらいだから、もう数はね、これちょっと数字古いんですけど、かつては100羽ぐらいしかいないんじゃないかって言われてたんですよね。
はい。
で、今生態保護の関係でね、もうちょっと数増えたと思いますけど、まあ、全部で100羽しかいない鳥ですからね、なかなか見るの大変だと思うんですけど、実はこの夏場に台湾にやってくるというのは、台湾のマソって島にやってくるのは確実なんですよ。だから、冬場になると、みんな南の方に飛んでってしまうので、で、飛んでいってしまった先ではバラバラなんですよ。
はい。
だから夏場の台湾のこのマソって島だったら確実に見られるんですよね。他の季節はもうバラバラなんで探すのは大変だっていう。
はあ。
だから好きな人はもうね、みんな間違いなく台湾来ますよね。
そうですよね。
うん。まあ、そういうね、鳥なんですけどね。で、こういうね、鳥の研究とか、鳥の観察とかをやってる人の数というのが、実は台湾ってね、多いんですよね。
はい。
で、野鳥学会みたいな、野鳥の会みたいなのもたくさん各地方ごとにあったりしてね、非常に、一般人の間でもテンションが高いですよね。ですから、まあ、ぜひね、私、そういう人たちと知り合うとね、北海道の東部の鳥がたくさんいるから、ぜひ行ってくださいってこう宣伝してるんですけどね。で、特にね、エトピリカなんか非常にね、注目されてますし、あと、ワシ？
はい。
ワシはね、やっぱり、撮ってみたいって人多いですよね。まあ、基本的にはね、タンチョウズルっていうのはもちろん、こう、釧路の定番としてね、もう定着してるっていうか、大変みんな知ってるんですけど、特にね、やっぱりね、よく聞くのは、このワシを撮りたい。ね。あとは、まあ、やっぱりタカとかね、ワシとか、フクロウとかっていうのはね、なんか撮りたい対象みたいですね。
じゃあ、いわゆる猛禽類。
そうですね。やっぱりね、勇猛な感じがするんで、やっぱり、引きつけられるんでしょうね。だから動物園にフクロウいますよね。
はい。
フクロウなんかも写真を見せると、ああ、これ見たいって言いますよね、みんなね。
言ったりしてますね。
そうですね。あれ、撮りやすいですよね。あれ、自然の中でやっぱり撮りたいってみんな言うんですけどね。鳥好きは、ね、やっぱり数も多いですし、みんな気合い入ってますからね。こういう人たちと、この釧路のね、そういう野鳥を追いかけてる人たちと交流なんかできたら、面白いですよね。
そうですね。こちらの画像になりますけれど、片倉さんのホームページの方にもね、オフィシャルのブログの方にも、掲載されております。ツイッターの方にもね、情報出ておりますので、ご覧いただきたいと思います。台湾在住の片倉よしみさんにお話をお聞きしました。台湾エクスプレス片倉よしみさんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。